ください。聖書を読みします。今日はマタイによる福音書第4章の1節から11節です。マタイによる福音書第4章の1節から。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうか。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言った。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスは、あなたの神である主を試してはならないとも書いてある、と言われた。さらに悪魔はイエスを非常に高い山へ連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝みただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。悪に勝利される神と題して説教をいただきます。
ただいまマルコ・マタイによる福音書4章の1節から11節をご一緒にお聞きしました。荒野の誘惑と呼ばれるこの記事は主イエスが悪魔から誘惑を受けられたという言葉から始まっています。1節に、さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒野に行かれたというふうにあります。行かれたとありますのでご自身の意思も感じられるのですけれども、もともとは荒れ野へ移された霊のもとでというふうになっています。天から下って主イエスに宿られた聖霊の導きのもとで主は荒れ野へと移されました。悪魔から誘惑を受けるためであったと記されています。悪魔が神の子に誘惑を仕掛けてくるということは神の霊のご支配のもとにあった。もしそうだとするとこの救い主が悪魔から誘惑を受けるその誘惑の出来事もまた神の御手のうちにあると語られているのではないでしょうか。神の子であるという宣言を受けた巫女は神の子であるゆえに悪魔から試みられました。私たちはこの主イエスによって神の子としていただいた一人一人です。巫女が試みを受けられたように私たちも神の子として試練に遭うというのはある意味当然のことかもしれません。神の子であるから誘惑を受けるわけです。そして信仰を揺さぶられます。なぜこのようなことがという事態を経験することにもなるわけです。けれども、主ご自身がそうであられたように、その試みは霊に導かれてのものでした。神のご支配の及ばぬところで見捨てられて試みられているのではありません。試みに意味がない というのでもありません。主が私たちと共に戦ってくださいます。試練を免れることのできない私たちですが、このことを覚えておきたいというふうに思うのです。私たちは試みを受ける際どうしたらよいでしょうか。聖書を通して示される主ご自身のお姿が私たちに道を示してくださっています。でまず主が経験されたのは飢えて死んでしまうかもしれないという事態です。2節のところに、そして40日間昼も夜も断食した後空腹を覚えられたとあります。これ以上この状況が続いていきますと主は生きていくことが難しくなります。そういう中へ悪魔がやってきました。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。もし神の子ならこのまま飢えて死ぬのを待つことはないんじゃないか。自分の力を使ってまずは食べることを優先すべきではないか。死んでしまっては元も子もないわけだから、とにかく生き延びることを優先すべきでは。第一の悪魔の誘惑は、神の力を借りずに自力で生きたらどうだという誘惑です。それならまさに私たちが日ごとに経験しているものではないでしょうか。昨年から続く感染症の対応の中で、また今も続く不安の中で、私たちは神に信頼することより他のものに頼ったり、他のやり方を探したり、自分の力で道を切り開こうとしてしまうことが多いのではないかと思います。困難を経験するときも、また逆に物事が順調なときも、こういったことを私たちは生活の中で経験します。神の子なんだから、自分の力で事態を乗り切ったらどうなのか。神の助けを待っていて、手遅れになったらどうするんだ。信仰より大切なことがあるのではないかという挑戦。自力で自分の力で何とかできるのではないか。神を神とすることを脅かす、そういう試みです。それでこの第一の誘惑は、先ほど一緒に告白しました実会の第一回を守ることができるかどうかの試みだというふうに言われています。実会の第一回は、あなたには私を置いて他に神があってはならないです。神を神とするように、そういうふうに私たちは聞いています。けれども第一の誘惑で悪魔は神を信じたり頼ったりしないことを勧めています。神に頼ってばかりいてはこの状況は乗り切れない。こうした誘惑は私たちにとっても身近なものです。その中で神だけを信頼する、そういう生き方が主イエスのお姿として示されています。揺らぎやすい私たちの心は、いとも簡単に試練に屈してしまい、神への信頼を忘れてしまいます。けれども、こういう私たちに対して、全く信頼を持って、まっすぐな心で神を信頼し、従っていかれた主イエス・キリストのお姿が示されています。主はどのようにしてこの誘惑をもたらした悪魔と戦っていかれるのでしょうか。主イエスの答えは4節にあります。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるというものです。でこれは旧約聖書の申命記8章3節の言葉です。旧約聖書の294ページです。 旧約聖書294ページ、新命記8章、3節を読みします。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。紀元前14世紀頃、イスラエルの人々はモーセに連れられてエジプトから脱出し、荒野を旅して約束の地へと向かっていました。パンもない、水もない、そういう荒野の旅の中で、神がマナという不思議なパンを降らせ、また岩から水を湧き出させ、40年にわたるイスラエルの人たちの旅路を守られたと。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるというのは、そういう状況の中でを思い起こして語られたものです。イスラエルの人々が、飢えて死んでしまうかもという状態に置かれたときに、神があなたたちのために天からパンを降らせるというふうにおっしゃって、その通りにしてくださって、人々が生き延びるように、備えてくださいました。イスラエルの人々はどうだったかというと、モーセに不満をぶつけて、エジプトで奴隷のままでいた方がよかったというふうに、苦しみのあまり口にするわけですが、そのように神を信頼することを全く忘れてしまった人々を、神がマナで養ってくださり、生きていくように背中を押してくださいました。人は神に信頼することによってこそ生きることができる。神に従順であることが人を幸いへと導く道である。人は神への信頼によって生きる。この言葉は、また第一の誘惑はそのことを教えてくれています。で、神の言葉である聖書に基づいて誘惑を退けられた主イエスに対し、悪魔もまた聖書を用いて第二の誘惑を仕掛けています。で、今日の箇所の、5節と6節のところです。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言った。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。で、これも旧約聖書の言葉ですが、悪魔はここで詩編91編11節12節の言葉を引用します。で、旧約聖書の930ページです。旧約聖書930ページ、詩編91編の11節12節をお読みします。主はあなたのために御使いに命じて、あなたの道のどこに置いても守らせてくださる。彼らはあなたをその手に乗せて運び、足が石に当たらないように守る。で、ここには神が憐れみ深いお方であり、神を信じ頼る人のすべての道を天使を用いて守ってくださる、どこまでも御手の内に置いてくださるという約束を、その約束が記されています。それで悪魔は、あなたが言うように神を信頼することが第一というなら、神があなたを守ってくださるというその証拠を見せてくれないか、神は あなたを守ってくれるのだろう。神殿の屋根の端から飛び降りるという仕方で、神があなたを道のどこに置いても守る、その言葉を証明してくれないか。第一の誘惑に続いて、第二の誘惑も、神をただまっすぐに信頼する、そのことについての試みです。主はそれに対して、あなたの神である主を試してはならないとも書いてあると答えられます。で、これもまた申命記の六章の引用です。申命記六章十六節には、あなたたちがマサにいたときにしたように、あなたたちの神、主を試してはならないというふうに書かれています。イスラエルの人たちが、やはり出エジプトの後の荒れ野の旅の中で、水がない、飲み物がないという経験をしたときのことです。人々は、やはり先ほどと同じように、なぜ我々をエジプトから導き上ったのか、私も子供たちも家畜までも渇きで殺すためなのかと言ってモーセと争い主を試したというふうに聖書に記されています。でそのことを思い浮かべつつ申命記の語り手はマサにいた時のようにあなたたちの神主を試してはならないと語り主イエスはそれを引用されました。神が飛び降りた私を支えてくれるかどうか実験してみるという神を試すあり方、神をテストするような姿勢が戒められています。神様は私を愛してくださっているのだから、こういうふうになるのが当たり前だという考え方と似ています。自分の願いが叶うように願っていた人が、この願いを神は必ず叶えてくださるはずである。願いを叶えてくださる神でなければ信じられないというふうに思って、結局神は私を助けてくださらなかったと結論づけて嘆くという姿を目にします。どうしても強く願っているそういう願い、それを御心を求めて祈り続けるという仕方ではなくて、願いを叶えてくれる魔法使いのように、またアラジンの魔法のランプのように、神ご自身を自分の召使いのようにしてしまう誘惑があります。神を私たちの願いを叶えてくれる手下のようにするのではなく、私たちが神の御心に従っていきます。神を神とする、神の御心に従っていく、神に一切をお任せする。主が歩まれた、そういう道、それがあなたの道だと示していただいています。八節から記されます第三の誘惑を読んで、主イエスがこの誘惑に負けてしまうと考える人は、少ないのではないだろうかというふうに思います。9節にはひれ伏して私を拝むならと悪魔の言葉がありますが、悪魔にそういうふうに言われて主イエスキリストが悪魔のもとにひれ伏すということなど考えられません。それでこのことをこう説明する人がいます。悪魔ももちろん主が全面的に自分のもとにやってくるなどとは思っていないのだけれども、少しは悪の力も借りたらどうだ、少しは悪魔の力も必要ではないか、そう誘惑しているのだというのです。きれい事ばかりでなく清濁合わせ飲む人こそ真に強いんだと。悪魔の言葉は巧みです。私たちを引きつける魅力があります。信仰生活にはある程度の妥協が必要だと初めから白旗をあげるような私たちの信仰生活について振り返りつつ、同時に主のお答えの神である主を拝み ただ主に仕えるというのはどういうことだろうかというふうに考えさせられます。でこれも申命記6章の13節の言葉です。申命記6章12節から14節を読みします。旧約聖書の291ページです。申命記6章12節、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出された主を決して忘れないよう注意しなさい。あなたの神主を恐れ、主にのみ仕え、その皆によって誓いなさい。他の神々、周辺諸国民の神々の後に従ってはならない。すべてをお作りになり、すべてを御手に収めておられ、すべてを導いていかれる、生ける全能の神、そのお方だけにお仕えするように。エジプトから導き出してくださった主を決して忘れてはならない。他の神々を信じてその力を借りて生きる必要はない。ただ神だけを、作り主なる神、我らを救ってくださったその方ただお一人を礼拝しお仕えするように。この申命記の言葉もまた実会の第一回の教えとつながっています。私たちは誘惑にさらされることの多い毎日を送っています。そして信仰の道を踏み外してしまうことの多いものです。けれども主イエス・キリストこそ、この荒れ野の誘惑だけでなく、その生涯にわたって試みを受けられ、悪との戦いに赴いていかれ、勝利されたお方です。主イエス・キリストは神の子メシアとして神と同じ絶大な力をお持ちでした。それにもかかわらず、そういう力を持って悪魔と戦われたのではなく、私たちも手にし、耳にし、口にすることができる聖書の言葉を持って、御言葉を持って戦われました。そして見事に勝利されました。私たちは自らの力のなさを嘆き、また信仰のなさにがっかりさせられることがあります。そして確かに私たちには悪魔と戦う力はありませんし、自分を律する強い意志も、また勇敢な心もありません。けれどもそういう私たちに神の言葉が与えられています。御言葉を手にすることができます。御言葉を読み、聞き、語ることができます。それを繰り返し聞きながら、その御言葉を持って戦うという仕方で進んでいくことができます。ただ御言葉だけに頼り、神の御旨に従うことが誘惑に勝ち、私たちの歩みを支える、そういう力です。でこの荒れ野の誘惑で悪魔と戦われた主イエス・キリストは、この後も生涯にわたり悪魔との戦いの中を歩まれました。そして最後の戦いは十字架の出来事です。十字架の上に死なれた主のお姿は、悪魔との戦い、悪や罪、死との戦いに主が負けてしまった、敗北してしまったかのように見える、そういうものでした。けれども父なる神様はこの御子を復活させ、永遠の命をお与えになり、罪や死に対し、悪に対し、高らかに勝利を宣言されました。私たち自身は未だ試練の中にあり、悪との戦いに敗れてしまうことの多いものですが、最終的な勝利はすでに神の側にあるということを知っています。そして私たちも弱さを抱えながらも、神の子とされ、主の復活の勝利に包まれるようにして、贖われ、 今この時を生かされています。主が私たちのためにあらゆる戦いを苦しみ忍び、そして勝利してくださったことを覚えつつ、私たちの日々の戦いに赴きたいと思います。終わりにヘブライ人への手紙2章の17節18節をお読みします。新約聖書の403ページです。ヘブライ人への手紙2章の17節18節をお読みします。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。私たちの真の友となってくださり、身代わりとなってくださる救い主イエス・キリストが私たちを助けてくださいます。この主により頼み、この方に膝をかがめて歩むことを許されますように願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。あなたがすべてを整えてくださり、私たちにこの礼拝の恵みへと招きを与えてくださり、共に礼拝する幸いに預からせてくださり、心より感謝申し上げます。主イエス・キリストご自身が悪との戦いに御言葉を持って勝利された御言葉を聞き、私たちもまた主によって聖霊の導きによって御言葉の招きを受けて、試練の中にあっても生きるように招かれていることを知らされ感謝いたします。どうか道を見失うことの多い私たちが、主イエス・キリストのお姿を見つめつつ、このお方にだけすがって歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。あなたが私たちに御言葉の恵みを与えてくださっています。あなたに頼り、あなたを信頼して、この時を過ごさせていただけますようにお願いいたします。神様、私たちはどうしてこのような試練を経験し、またこの時を忍ばなければならないでしょうか。あなたが作ってくださった世界で私たちに命が与えられて生きることを許されていますけれども、いつまでですか、どうしてですか、そのように問うて生きる毎日を過ごしています。どうか神様、私たちを、また世界に生きるすべての人たちを憐れみ支えてくださいますように、また私たちがあなたのお心を求めて歩むことを許されますように、どうか御言葉の恵みの中に置いてくださいますようお願いいたします。困難な状況に置かれている方たち、助けを必要としている多くの方たちに、あなたが導きをお与えくださいますようお願いいたします。またこの時、神様が私たちに与えてくださっている務めを一人一人果たしていくことができますように力を与えてください。すべてを御手に追いだねし、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。 アーメン。